19ページ、レベル3まで。レベル2は委員会名。レベル3は議案番号と陳情番号。委員会の焦点。各常任委員会では、付託された議案及び陳情をそれぞれ審査しました。主な議案の審査概要は次の通りです。議案名は議案等の審議結果4ページを参照してください。総務常任委員会審査案件議案第1号議案第12号議案第1号職員の育児休業等に関する条例の改正内容非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和等を行うもので、この出生後8週間以内に育児休業を取得する場合、非常勤職員の任期は子が1歳6ヶ月に達する日まで必要としていたものを、この出生日から8週間と6ヶ月を経過する日までに短縮するもの、また、非常勤職員の子が1歳以降の育児休業を取得する場合、現行では、取得開始日が1歳到達時または1歳6ヶ月到達時に限定されていたものを、配偶者が育児休業中であれば、その期間内の希望する日から取得可能とするなど、条例の一部を改正しようとするもの。質問。育児休業の取得率について伺う。回答。今年度の取得率は、取得予定者を含め、令和4年9月1日時点で、女性職員は 100%、男性職員は 44.4% である。全会一致で可決すべきものと決定。教育福祉常任委員会。審査案件。議案第2号、議案第12号、議案第13号。議案第2号。君津市保育園の設置及び管理に関する条例の改正。内容、君津市立内美濃和保育園及び君津市立南子安保育園を民営化することに伴い、公立保育園としての運営について、令和5年3月31日をもって廃止するもの。質問、今後保育園を運営する法人の特色について伺う。回答、内美濃和保育園を運営する社会福祉法人ドロンコ会は、インクルーシブ保育や子どもたちの年齢、発達にかかわらず、一緒に生活する異年齢保育、異なる年齢を行っており、また南子安保育園を運営する社会福祉法人調和の森は、印西市を拠点として保育事業を行っており、外部講師を招き、英語教育などを行っている。全会一致で可決すべきものと決定。議案第12号補正予算。保健福祉センター管理運営事業。質問。保健福祉センターふれあい館の老朽化と修繕の計画について伺う。回答、竣工から23年が経過し、大規模な改修が必要になってくると考えており、個別施設計画において第一期に改修を予定しているため、町内関係各課と協議しながら進めていきたい。意見、同施設は福祉避難所となっているため、 雨漏り等の施設の老朽化に対し早急に対応をされたい。全会一致で可決すべきものと決定。写真、ふれあい館。写真終わり。建設経済常任委員会。審査案件。議案第3号から議案第12号。陳情第7号。陳情第8号。議案第3号から議案第11号。指導、市の道の認定。内容、宅地開発行為により整備された上遊越先の区域内道路5路線及び八重原地先の区域内道路4路線について、開発行為の完了に伴い、開発事業者から帰属を受けたもので、それぞれ新たに指導として認定しようとするもの。全会一致で可決すべきものと決定。議案第12号、補正予算。農業委員会による情報収集等、業務効率化支援事業。質問、事業概要及びタブレット端末の活用方法について伺う。回答、農業者の高齢化、担い手不足などが問題となっていることから、農地の集積、集約化を図ろうとするもので、タブレット端末の具体的な活用方法については、あらかじめ農地台帳、地図等の情報が入っている端末を現地に持参し、それをもとに実際の農地の状況等を調査・記録していくものである。また、端末にはオンライン会議システムも入っており、タブレットによる会議等も行うことができる。全会一致で可決すべきものと決定。陳情第7号。ナラ枯れ病防除策の推進を求める陳情書。動議。ナラ枯れ病の原因究明、予防策の実施など、拡大するナラ枯れ被害を防止するため、また、市民や家屋に危険が及ぶ可能性のある被害木を増やさないためにも、行政がさらなる対策を講じていかなければいけないという趣旨については理解できるが、個人所有地における被害木の伐採、撤去の方法、また補助金制度の創設ということを考えると、森林環境譲与税の活用も視野に入れた中での財源確保や補助対象の選定など、今後も先進地の調査研究や情報収集に努めながら検討していく必要があると考えることから趣旨採択としたい。全会一致で趣旨採択すべきものと決定。議案第12号、議案第14号の内容については3ページを参照してください。以上9ページでした。